日刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間がやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方大石明子さんです。
あ、大石明子です。よろしくお願いします。
アシスタントを務めます、榎田信也門でございます。そしてもう一方この方です。
大石明子ボランティア秘書の石ころしです。
まあね、もう世の中的にはもう11月真ん中残すところ、ね、2020年も一月半というところまで来てるわけですが、
偉いことなってしまいましたね、こんな時期に。
2020年っていうのは大阪にとっては本当にあの激動の1年、うん、まあ、まだ1年振り返るのはちょっと早いかもしれないですけど、
歴史的決戦
でしたね、
この11月1日が、
まあ、とりあえず都構想と言われていたあの大阪市廃止のこの問題、はいはい、否決というかその反対というところで、はい、まあ、押し切れたというところ、まあこれはもう毎回お話ししてるんですけれども、その後なんか知らないですけどこうさみだれ式にいろんなニュースがこう出てきまして何て言うんですか、勝つまでじゃんけんを続けたい人たちがいるようで、
そうですね、都構想が否決したにもかかわらず、まあ、その中身を議会の多数決でやってしまおう的な、まあ、そういう水道大阪市の水道大阪府の水道にする条例とか、まあね、前回も、まあ、法律違反の可能性が極めて高いということで徹底抗戦、はい、抵抗闘争をしたいというようなことをお知らせしましたが、それにしてもその11月1日のこの決戦に向かって3ヶ月ぐらい全ての自分の能力というか脳とか体とかをそれに注ぎ込んでしまい、はいはい、なんか今も多分脳が壊れてるんですよそれで大石ちゃん自由自在もなんか一瞬間が空いてしまいました。
あ、いやでも確かに
あれ何だっけって
確かにその11月1日の投票日に向けてのその、はい、本当に後半のなんていうんですか、うん、もう必死でしたからね、
全員のことも巻き込み、
まあ、特に、まあ、大石さん、その
全員が今の
ど真ん中に
壊れ状態ね、
もうなんか
今もちょっと体きついですか。
あ、石ころしさんあの遅寝早起きをしてしまって、
ああその癖が未だ治らない
癖、いや治ったと思ったんですけど、あの昨日の夜中、
はい、
なぜか眠れなくなってしまった、また
これ不眠ちゃうか、
それ不眠症だな、
申し訳ございません、
まあ、様々な
皆さんの犠牲を、まあ、膨大な犠牲をね、これここだけじゃなくて多分大阪市民の方も、
まあ、それはそうです、
もうとにかく止めなきゃという方も、ね、
だってほら嫌な思いしてた方たくさんいると思うんですよ、
身を粉にしてやってね、多分今体調不良の人も未だたくさんいるんではないかなと思います、ね、
隣の人はどっちなんだろうとか、
あ、そうですよね、
いろいろとこう本当に
旦那はどっちなんやろ
うとかね、そうそう、親戚はとかね、
そう、
会社の上司はとか、
ボランティアしてくれてた方がなんか、10月後半に結婚記念日があったんですけど、
はいはい、
そのご夫婦のね、そこで都構想のことで揉めてしまいお前帰れとかなって帰るわ言って先帰るっていう結婚記念日を送った方もいらっしゃるんです。
ひょっとしたらですよ、うん、都構想離婚なんていうのはどっかにいるかもしれないですよ
ひょっとしたらね、やっぱこういう大きな価値観にも関わることなんでね、
はい、ちらっと聞いたのはやっぱり都構想の問題でそれがきっかけで喧嘩になって、
はい、
しばらくこう会わなくなってる男女が何組かいるって話は聞いたことがあります
聞いたんですか、
聞いたことがあります、はい、きっかけになってるというね、本当にあの分断の本当
の数年でしたから、ここから融和していかなければいけない、そのためにも、もうあかんやろっていう抵抗闘争で、はい、みんなが一つにならなければいけないなっていう
レジスタンスですが、
ですよね、
大石さんはこれからレジスタンス活動を、
そうですね、
まあ、これまでもまあ、
いろいろ企てて、いきたいんですけど、まあ、とりあえずはこの、決まっているイベントというのがありましてね、はいはいはい、もう3日後になるんですけども、はい、11月20日、金曜日の夕方6時から阪急三国駅前で街頭宣伝するんですけど、
はいはいはい
はい、でもこれはね、なんかネタでもないんですけど、はい、私のポスターを、はい、地元でご覧になった方とか、はい、まあ、ポスターの写真見た方には、すごい一番下の小さい一行に演説会っていう案内が書いてあって、それが11月20日の6時から三国駅って書いてあるんですよ、で、まあ、それの言う通りというか、そのポスター通りやる
っていう、ちょっと確認なんですけど、はい、そのポスターにその一言が入っていると、
はい、
その時は何だったんですか、はい、その入れたの理由は
大阪 レジスタンスに備えて
っていうわけでは
なくですね、いやなんかね、入れんなあかんのですよ。そうそう、あのポスターはね、売名でポスター貼ったらあかんのですよ、法的にね。だからあのポスターっていうのは皆さん知ってるか知らないか分かんないけど、多くの場合演説会の告知ポスターなんですね。
あ、
むちゃくちゃ平でしょ。
ということはこう演説会のポスターであるという体で出さなければならなかったので、
はいはいはい、
その一号を入れたけれどもその時ではその時はまだその
半年後ぐらいやろうみたいな、
まあまあ、はい、忘れるんじゃねえみたいな、はい、ところがやっぱりこう、やらなきゃならない
と、ありてに言えば、
はい、
もう来週やんみたいな。
素晴らしい。でもほらね、どっかのあの、まあ、維新のチラシみたいにですよ、はい、できもしないことを書いてることよりもですよ、
そうですね、
この
やれること、
やるかどうかも決めてなかったにもかかわらず書いたか、書いた以上はやるという、
やるんだけど、
これは素晴らしいや
け、そう、いずれしか助かったんか、はい、みたいな、いや違うんですよ、あのポスターはもう、そう、売名のためではないんです、演説会告知のためのポスターなんで、皆さんもいろんなポスターをね、はい、そういう観点からチェックされたら、はい、どうかなっていう。
あ、なるほど。これポスターあるあるということで、
ポスターあるあるですね。
とにかく11月20日金曜日18時、阪急宝塚線の三国駅前ということで、はいはい、前ね、あの山本太郎さんもあそこで凱旋やってました。
あ、そうですね、
あの同じ場所あたりですか。
同じ場所で、まあ、山本太郎残念ながら、来ません。
あ、そうですか、
はい、
今回じゃあ大石さんが、
はい、チーム大石で、はい、やらせていただきます。
ぜひね、皆さん、あの聞きに来ていただきたい、応援しに来ていただきたいと思うわけですが、
はい、
まあ、レジスタンス活動どうしましょうか、うん、こうなんかこれからテロか何か
やばいやばい平和的な、ね、事務所、大石佐紀子事務所なんで、まあ、これからやっぱり抵抗ということで、はい、抵抗は、まあ、建設的なもんだということで、
はい、
こう建設的な抵抗というのはやっぱ地元から、うん、地元のニーズから始まると思うんですよ、
はいはい、
なので大石佐紀子事務所の方で今活動エリアっていうのは、大阪5区っていうところで、
はい、
4つの大阪市内の区です。東淀川区、淀川区、西淀川区、此花区と、まあ、この4つの区からなる活動エリアなんですけど、まあ、その4つの区それぞれで、そのなんて言うんでしょう、コミュニティと言いますか、
はいはい、
あの地域に根ざした組織を持ちたいなと思いまして、
あ、
ま
あ、
そのスタートを年内に切っていこうということで、
はい、
その地元住民さんが集まれるようなイベントっていうのをやっていって、
はい、
でその方々が令和新選組のそのなんて言うんでしょう、盛り上がりを望む方々で、
はい、
その地域で何をやっていきたいのかっていうのを話し合いながら、
はいはい、
で、まあ、できるだけ抵抗闘争というのかな、
うん、
その 今問題がある、その具体的な問題について、改善変えていくっていう、
はい、
いうようなものにしたいなと思ってるんですけど、ね、
はいはい
はい、
まあ、その抵抗 その、まあ、下支えをする本当、地域住民の皆さん の、
はい、
まあ、あの集まりと集いという、
はい、
そう
ですね、
いう形で、
はい、
これはなんか今まだ名前はなんか決まってな い、
みた
い
な、まあ、なんかね、やっぱ、はい、レジスタンス的なものでみんなこう、怒ってる人いっぱいいると思うんですよ、
はいはいはい、
今の維新政治によって、はい、まあ、中小企業も弱くなったとか、
は
い、雇用も不安定になったとか、まあ、そういうことに対してやっぱりこう生きさせろ的な、まあ、一気的な、
あ、
やっぱりこう地元のね、レジスタンスといえば一期と、
一期、
一期と、
あ、
はい、ということで、ね、令和一期という映画がありましたけども、
まあ、
それと直接関係はないんですけども、でもやっぱりコンセプトとしてそういう令和新選組の一期的な、そのいい、ダメなものはダメ、必要なものは必要っていう、はい、そういうその確固たるコミュニティっていうのを作っていけたらなと思ってるんですよね。
分かりやすくていい、うん、まあまあまあ、名前はねこれから固まっていくということです
けど、
一期、石黒氏はどう思う、
響きどう思う
一期
普通
普通はい、
はい、やっぱあれですか、
いつ前向きコメントもらえるんやろ、
こうわらのむしろにこう一期とか書いて、あの、
後ろ旗でね、
後ろ旗でっていう、そうそう、典型的なやつなのか、
普通、
一期っていうのを聞きすぎてるん、
あ、もう飽きた的な、もう令和一期です、令和一期でもう聞いたわっていうね、レジスタンスの方がええかな、
レジスタンスと一期ってそうなんか結びつかないような気もしますけどね、なんか私なんかレジスタンスっていうと、あの昔 の、 あの戦争映画とかによく出てくる人たちのイメージが強くて、
はいはいはい、
例えばあの有名な映画でスティーブ・マックイン主演の大脱走っていう、捕虜収容所から連合軍の兵隊たちが、兵士たちが逃げ出す、あの有名な映画なんですけど、でその彼らをこう、まあ 助ける、
はい、
まあ人たちがレジスタンスがちょろちょろ出てくるんですよ。だからそういう人たちかなっていう印象があって、
一揆はなんか自分たちが苦しんでて自分たちの、そのまあ米騒動的な、もう米返しやがれみたいな、そういう
生存権をかけた戦いということですね、はいはい、
地元の人が起こすものみたいな、レジスタンスっていうのはもうちょっとなんか人民軍的な、ま
あ、そうですよね、うん、そのまあ、どちらかというとその戦争でいうと、はい、ナチスに対してこういかに戦うかっていう人たち、はいはいはい、スペインとかそういったところでっていうイメージがありますけどね、う
ん、それが地元のニーズなら一緒のことじゃないのか、でも違うのかな、
まあまあ、まあでも、うん、あの、うん、見た目が違うだけで和風か、和風か洋風かみたいなところじゃないですか。
そうですかね、いや前回のラジオで榎田さんが電子回路の部品に、はいはいはいはい、あの最も多い部品が抵抗だと、はいはい、ようなことを言ってて、これは目から鱗だなっていう、
あ、そうですか、
今の世の中のそのアナロジーっていうか、まあ、た例えていることだと思うんですけど、はいはいはい、うん、なんでその悪い流れに対してそれを阻止または方向を変えて正しい流れにしていくというようなことが抵抗なわけですね、ええ、電子回路においてもそうだということで、まあ、そういうことが人類でも世界でもね、行われてきたっていうことだと思うんですけど、まあ、レジスタンスお詳しそうですね。
いやいや、まあまあ、あの戦争映画の受け売りですけど、それとかあとそのフランスとかで の、はい、あのレジスタンス活動、うん、まあまあ、あのでそれがこう組織だっていろいろとこう本当にあの正規軍を翻弄させていくっていう、そういう動きっていうのは確かにあるので、
ねえ、それいいですよね、まあ、あのなんか強い軍、強い正規軍とか、まあ、勝てて当たり前じゃないですか、ある意味ね、巨人みたいなもんじゃないですか。まあそういうのに対してこう、草の根ではないんですけども、
はいはいはい、
地元から、そのレジスタンスが集まって、ま
あ、私も基本そういうのが大好きなので、
も私も大好きなので
大好きなので、あの決して好戦的なわけじゃないんですけれど、うん、あの基本そういう形のものがあった、やっぱりなんでしょうね、あのまあ、昔で言うとその何こう政府軍とか何とか軍とか、はい、そういうまあ幕府軍とかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
そういったのに対してこうあの農民たちがとか、うんうん、あるいはこうあのもうむしろこう職を失ったはぐれ者の侍たちがとか、
はいはいはい、
なんかそういうのってのはなんかやっぱり一つのロマンは感じますよ、う
ん、いい乱とかもね、あの柳田さんが日本の歴史のことをおっしゃるんでね、私あんまりなんか詳しくなかったりもして、でもちょっと大塩平八郎で面白いなってちょっと思ったんですよね。
あ、そうですか。
大塩平八郎自体は
なんか、まあ、大阪ですしね、
あの、なんか官僚みたいなのやってたんですかね。
まあもちろんそうです、あの、はい、どちらかというとエリート官僚ですよ、
はいはいはい、でもそのそなんでしょう、組織内の不正を正したり、
はい、
うん、またはその貧しい人々の立場に立って、ええええ、最後には反乱まで起こしてくるって、ええ、なんか結構すごいなって、
ええ、いやなんすか、これからはあれですか、
はい、
大塩じゃなくて大石、大石って言うとどうしてもあの蔵之介のイメージが強い
ですよ、ね、大塩平八郎がちょっと立派すぎて、ええ、自分がそうだと名乗れないですけど、なかなかすごい人やったんやな、なんかあの大塩平八郎の乱っていうのが、はい、嫌味な1837かなんかで、
ああ、
まあ、そういう試験で覚えるために嫌味なって、
嫌味
な大塩平八郎のランって、なんか嫌味なおっさんっていう、
ああ、
いら全く無駄なイメージしかなかったんですけど、そうじゃなく、なんか大義を掲げて、民と共にあったみたいな。
でやっぱりあれですよ、
私は全然立場が違う人間ですけど。
いや、これが、乱だと、
はい、
あの、これは制圧されてしまうことなので、変にしたいですね。
変なら許されるんですか。
変っていうのはそれはあの、はい、要するに反乱が成功した時が変なんです。
そうですか、
一応分類されていて、
はいはい、
あのだから前あの自民党でもあったじゃないですか、はい、誰だっけ、あの加藤の乱とかあったじゃ
ない。加藤の乱は鎮圧される、
鎮圧、ほぼ鎮圧でしたよね。あれもし成功したら加藤の変になったわけです。
最後の歴史の結果によってその何になるか変になるか、
ぜひ ですから、ここはもう大石の、大石の変っていう、
本当ですね、
大石が変だとダメだけど、というね、あのそこら辺は石黒氏は今腕組みをして、考えてらっしゃるようですが、どうでしょうか、このあの
どうでもよさそうな顔してますけど
ご意見をぜひ、
変変を目指したよな、
無理やりほぼほぼ無理やりでしたけど、でも本当にあのあれですよ、これから年末にかけて、何かこう大きな動きとかってのはやっぱりあの特に年明けにおそらく来るんじゃないかと言われている、はい、衆院選であり、そういったののまあ本当にあの最終準備、ね、最終コーナーに入ってくるのかなって気がするんですけどね。
そういう衆院選選挙っていうビッグプロジェクトに対して、はい、まあ、それの本当に最低限やらないといけないことっていっぱいあるんですよね、まあ、それを逆算してやっていくっていうものと、はい、でもやっぱり解散がじゃあいつあるかわからないですので、はい、そういう地下組織といいますか草の根組織地下組織って響きがあれか響きが何ですか、あの草の根のコミュニティっていうもの
コミュニティでいきましょう、
そうですねっていうのを並行して、やっていくっていうスタイルで、その、まあ、年末を迎えたいの。ちなみに年末12月26日も、はい、まあ、ちょっとした年忘れ会といいますか、
あ、はいはいはいはい、
最終盤みたいな形で、
まあね、準備を今進めてらっしゃいますよね、
まあ、今コロナ第3波っていうのも非常に大変な状況ですよね、はい、大阪市内が一番遅れているといいますか、もう危機的状況になってますので、ま
あ、ほぼほぼ手つかずで野放しでしょ、もうやってることが。
結局11月1日住民投票の時までほったらかしたそのピークが今2週間後に来てて、はい、でそこからもやってないわけですから、じゃあ、ね、12月に向かってどうなっていくのかっていうところがあるので、はい、まあ、イベントとかそういうものも情勢に応じるわけなんですけど、まあ、Zoom とかねオンラインでのみんなが集いたいとか、その、はい、変を起こしたいリスタンスを起こしたいという方もいっぱいいてはると思うので、まあ、そういったオンラインなども活用しながら、はい、まあ、12月26日は何らかのイベントといいますか、皆さんと語れるような日にしたいなというふうに思っております。
ぜひね、そちらの方もですね、はい、まあ、詳しいことが決まり次第また告知をさせていただくということで、はいはい、とりあえずは今週の金曜日11月20日18時から三国駅前、に行くと大石さんに会えるということで、はい、ぜひ皆さん、集まっていただきたいと思います。トマ君、本当にこれから寒くなって大変ですから、大石さんもぜひ石殺しも頑張っていただきたいと思います。というわけでございまして、明日は木曜版をお送りいたします。